新平家物語連続講義第133回誤算の巻とある森影吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経の孤高の老頭伊勢の三郎義盛が義経の案内役として登場した場面をお送りしました。熊野を脱出し船に乗り込んだ義経は鵜殿家の総領である早殿助と対面し心を通じ合いました。船は島の鳥羽港に到着し早殿助との別れの時が来ました。早殿助は義経に一能の砂金と二頭の馬を送りました。別れ際に早殿助は熊野浦の一端に鵜殿一族がいることを忘れないでほしいとの旨を言いました。義経はいつの日にか早殿助と再会しようと約束しました。さて義経一行は鳥羽の両場町を出て都へ向かいます。義経の馬のそばには鎌田正親が付き添い弁慶の母であるサメを乗せた馬を江の三郎こと伊勢の三郎義盛が口輪を取っていきました。都へ向かうにあたって江の三郎の提案で4人の呼び方や旅の目的などを示し合わせておくこととしました。結局彼ら4人は伊勢詣帰りの武者の主従であるという設定で旅をすることとなりました。彼らが浅間山から菩提山の裾へ長い麓道をたどるうちもう日は暮れかけていました。するとその時一軒の草庵の門から江の三郎に声をかけてきた者がいます。西行法師の弟子である西住です。実はかつて追いはぎなどの悪事に手を染めていた江の三郎の顔を見るたびに意見して足を洗わせたのが西住でした。江の三郎と西住は語り続けます。それでは本文を見ていきます。
時に西行様は近頃こちらにおいでですか。
いや死の御坊はこぞから今年もまだ旅を続けていらっしゃる。
まだお帰りではございませんか。じゃあちょうどいい。西住さん、一晩泊めてくれませんか。
お主をか。
いや、連れのお方の3人も。
西住は迷惑な顔もしなかった。江の三郎とは日頃の親しみもあったし、旅人から宿を壊れることは今日ばかりでもないらしい。草庵は簡素で清潔だった。皮付きの丸木をあけびの鶴で言ったような母屋や、竹の縁の小部屋など、夜間ばかりに過ぎないが、西住はそのすべてを提供し、自分は胸を離れた納屋へ入って暮らしている。
どうです、旅籠などよりずんとましでしょうが、古殿には奥の人までおくつろぎを、手前どもは次の間と炉部屋に控えておりますれば。
三郎はまるで我が家のように言う。
何か悪い気がするの、三郎。
どうしてです、何もご遠慮はいりませんのに。
でも西住とやらは、世のものを持って納屋へ移ったようではないか。
この通り、よりが手狭なためでしょう。人を助け人の喜びをもって自分の喜びとするのが僧侶の道とか聞きますゆえ、西住も今夜は嬉しいに違いありません。
身勝手な考え方よの。
九郎も正親も笑った。そして江の三郎は善人よと思った。よほど善人でなければそんな受け取り方はできもしないはずだと思う。サメやサブローが立ち働いて夕げも整え、久しぶりに九郎は体の赤も注いだ。翌後小さな灯火を囲み、四人は家族のように旅の第一夜を語りふかした。サブローの話によると、この草庵の主は西行法師といい、もう十数年も前からここに住み、二見のあたりにも一庵を持っているとのこと。けれど土地の人でもその西行を見た者は少ない。ほとんど寄りにはいず、諸国の旅を続けている。留守は、トンアというものか、同じ弟子の西住か、どっちかが残ることになっており、いない方が死の西行の友をしているものと思っていい。
ここのお弟子の西住法師は、なぜかこの三郎を昔から可愛がってくれるので、西行様のお留守といえば、のべつ遊びに来ていたもので。
三郎はそう言って、しばらくは、この草庵とも別れか、と見回すように、天井のない屋根裏を見上げた。 さて、義経や正親が寝床に入った後、 三郎は外の納屋で西獣と話しました。夜明けとともに義経は目を覚ましました。川べりで口を注ぎ顔を洗っていると西獣が声をかけてきました。西獣は義経に朝食の支度ができるまでの間、伊勢の大神宮である五十鈴宮を詣でるように勧めました。それでは再び本文を見ていきます。九郎は西獣について本宮から風の宮、荒祭りの宮など拝してきたが、どこの宮も風雨に朽ち、辺りは原始林にくるまれて、ただ青暗い闇だった。水のない枯れ川みたいな道を辛くも広い、まるで深山幽谷をさまよう思いと変わらない。叡山や南都をはじめ、どこの社寺もあのように盛んなのに、ここはどうして？九郎が疑いをつぶやくと、西獣も、
自分も同じ怒りを抱きますが、しかし平和というのはこの姿の中にあるものだと分かりました。その証拠にこの森には何の財宝もありませんから、盗賊は来ませんし、また権力や名誉の船もありませんゆえ、戦の庭ともなりません。私の師西行御坊がここへ来て読まれたお歌に、何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼれる。それでいいのだと思いまする、
と静かに言った。しばらく歩くうちに西獣はまた、
何しろ都は修羅の戦いを繰り返しているようですな。いや、都だけとは言えません。人間の集まるところ、住むところ、なぜかそうなってしまいます。ですからせめてこの森ぐらいはこのままにしておきたいものと祈っていますが、
と九郎の横顔をしげしげと眺めた。九郎はふとこの奉仕の言葉に母の時場が思い出されていたのである。母が自分へ言ったことと、この奉仕の言葉とに、どこか共通している祈りがある。それを考えさせられていたのだった。
お見受けするところ、あなたも武家のご近だし、こんな話は定めし、お気に入りますまい。けれど、こういう自分も昔は武者だったのです。死の西行御坊も北面の武士でした。
ほ、して、お二人とも。
はい、自分はもとより、本意でない出家でしたが、死の御坊に導かれ、幸いにこんなありがたい日々を喜びの中に生きております。
退屈でしょ。けれど
夢退屈など覚えたことはありません。それは自分の心の内が貧しいことにはどうにも身を持て余すことでしょうが。
苦労は恥じた。自分は内容の貧しい人間だろうか、そう顧みたのである。いや、自分には自分の希望がある。胸も膨らむばかりな夢がある。上地山の朝の日もその希望に燃えついてこそ美しいが、もしこの層みたいになすことも投げに草案で日を暮らすことしか能でない身なら、何の輝きを感じよう。この人はこの人、自分は自分、所詮信じる道を生きてゆくまでのこと、と彼は黙って聞いていた。神官や巫女たちの住みというたちまちのやれつ意地をめぐって、やがて元のいおりへ戻ってきた。九郎はひどく空腹を覚えた。すぐ朝枯れの箸を取り、終わると正親にせかれて旅支度にかかった。ここで本文に引用されていた歌について補足します。西行の作として知られる何事のおわしますおば知らねど、かたじけなさに涙こぼれるの歌ですが、これは西行の歌集である三歌集には収録されていない歌です。この歌は半本系西行法師歌集、通称異本三歌集に収められているのですが、西行に家宅された別のものによる作ではないかという見方がされている歌です。さて、一夜が明けて義経一行が出発する時です。昨日と同じく馬の一頭には義経が乗り、もう一頭にはサメが乗りました。西獣との別れの時です。西獣は古い烏帽子を送り、それを正親がかぶり、一行は出発しました。当時は盗賊の巣であった鈴鹿山も、江野三郎が渡りをつけてくれたのか、無事に通り過ぎることができました。伊賀寺、大水を過ぎて、数日の間に義経は都の内か、もしくはその付近に入ったようです。そして義経は誰にも気づかれぬまま、世間の中に紛れて暮らしました。 本日の授業はここまでになります。